マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第222回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第222回目ということで222というところで、そんな話をするとね、じゃあ次333回はやりたいですなとそんな感じがしますが、数字にかかわらず内容は普段通りにやらせてもらいたいと思うんですが、まあ、おかげさまで、ね、本当にここまで、回数重ねてね続けさせてもらうっていうのもね本当にありがたい話かなと思っています。さて、現在配信中の電気ウォーカー、新しいパソコン選びということでね、パソコンとかタブレットの話をするというところで、聞かれた方がたくさんおられると思うんですが、冒頭コーヒーさんからお話ありました通りですね、実はこの配信で、ちょっと私ゲスト出演させていただく予定だったんです。で、事前にコーヒーさんからご連絡いただきまして、もうぜひ私も出させてくださいという話をしてまして、まあ、ちょっと12月の末だったんですけどね、その日にね例によって休止式になっちゃいまして、ちょっと帰ってこれる時間と収録の開始時間がちょっと微妙というか、まあ結果的には間に合わなかったんですけども、ちょっと間に合いそうもないんでちょっと欠席をさせてくださいということでですね、ちょっと欠席をさせていただきました。まあ後で配信聞かせていただいたんですけど、出たかったですね、喋りたかったですよね。本当に電気ウォーカーの、ね、皆さんね、初め私ゲストでっていうことで予定組まれてたと思うんですが、大変ご迷惑をかけして申し訳ありませんでした。もし機会ありましたらね、ぜひ出させてください。まあ、そういうところで今電気屋ウォーカー配信中ですね。まあ、私が宣伝するのも非常におこがましいんですが、ぜひ聞いていただければなと思ってます。とても面白いお話になっておりますんで、はい、まあ、そんなとこなんですが、ですね、実は今回お話しするのは、Surface に絡んだ、まあ、Windows のタブレット、そのものっていうかですね、まあ、Windows のタブレットを使うにあたってということでちょっといろいろ思うところがあって、そこら辺の、ね、お話をしたいと思います。ということで特にマイクロソフト製品のあれだこれだっていう紹介のような話ではなくてですね、ちょっと自分の考えっていうかですね、思ったことっていうのをちょっとお話をさせていただこうかなと思っております。実はですね、今日私の娘のですね、まあ、小学校の娘がいるんですが、娘の、ね、携帯電話の機種変更したんですね。で、携帯電話って何だっていうと、ソフトバンクの見守り携帯っていう、なんか防犯ブザーみたいなね、形の携帯なんですが、3箇所にしかかけらなくて、20箇所からしかかからないという、本当に子供用の携帯です。まあ、操作はとっても簡単、楽々携帯より簡単じゃないかっていうくらいでですね、特に電話番号を押すテンキーとかないんですよね。大きいボタンがあって、それを押すとお母さんにかかると、そんな風になってて、一応お母さんお父さんという順番でですね入ってまして、まあそれ以上ちょっと個人情報なんで、まああまりお話できないんですが、まあそういったやつを使ってたんですが、その見守り携帯3というのが出てて、音声で喋った内容をですねメールで通知してくれるとかですね、あとショートメッセージでこちらから送ったメールがこう読めるとかですね、まあ、そんなことができるようになってまして、これは 202Z ってやつですかね、ZTE の中国の、ね、ZTE という会社の携帯電話です。まあ携帯電話というかほとんどなんか電話の形してないんですが、それを機種変更してきたんですが、ちょっといろいろ契約上の、ね、事務手続きの変更もちょっと一部ありまして、まあ、普通に普通だったらね大船のヤマダ電機に行くんですけども、大船のですねソフトバンクショップに直接行ってきました。で、まあ、こういったところで手続き取りますってやったんですが、そこでねちょっとびっくりしたのが、行くとですね契約の状態の調査とか、まあ、本人確認含めてですね、そういった操作を今までこう端末パソコン使ってたんですが、 iPad mini 使ってるんですね。で、 iPad mini を使ってちょっと奥の方に iPad が何台か置いてあってですね、で全てこちらのご本人間違いないですねという情報とかですね、 iPad の端末で全部画面に出てくるんです。で昔ちょっと前にですねこのお店来た時には、デルのパソコンがあって、まあ、当然 Windows が動いてて、それ用のアプリケーションで動かしてて、まあ、我々の話したようにキーボードでパカパカ打ってで画面見せたりとかですねしてたんですが、そのパソコンがもうなくなってるんですね。 まあ、完全になくなってるわけじゃないんですが、ただもうパソコン、あのソフトバンクショップの方のお話でいくと、もうパソコンは撤去しましたと。で全部今 iPad ですというところで、本当にね、契約とか製品の案内から全部 iPad だけでやってます。で申し込みのね、こちらが手で書かなきゃいけないところについてはちょっと手書きで紙に書いたんですが、それ以外のですね、例えば本人確認のために身分証明書を貸してくださいってことで免許証を渡したんですね。そしたら免許証を普通コピー上まで取ってたんですが、あの iPad 用のですね、免許証を撮影するためのスタンドがあるんですね。これ多分あのソフトバンクが全部拠点にあの全国展開して置いてあるんでしょうけど、専用のねプラスチックでできたスタンドがあって、それをこう、それにこうカードを挿して iPad mini のちょうど幅に合うっていうかね、あのこのなんていうんですか、あの端っこの曲面にもねぴったり合うような、きちんとしたサイズのぴったり合うやつが、もう iPad mini 専用ですねというのがあって、それを使ってカメラでカシャって撮って本人確認の免許証の情報を撮るとかですね、そういったところもあっても徹底して全部 iPad で処理をしてます。で重要事項の説明とか言ってもですね、こう説明ですっつってこちらに iPad 見せて、画面見せて、ここのとこがポイントですっつってね、あの蛍光ペン の, あのマーカーをマーキングできると、まあパワーポイントとかもよくやってますけども、そういったのをねマーキングしたり、これをスクロールに切り替えたりとかですね、やってあの説明ができてて、で最終的な、じゃあよろしいですねってサインは、なんと iPad の画面上にサインするんですね。スタイラスペンを渡して、どうぞこれでお書きくださいっつって、サインをしました。あのそういうところでですね、まあ全部システム化されてるっていうか、あの専用アプリケーションなんですね、これが全て。おそらくこれウェブサイトなのかな、ウェブサイトじゃないのかもしれませんけど、まあ、フロントエンド側の専用アプリケーションかもだと思うんですが、非常によくできてまして、ここまで徹底してるんだと、さすがこうソフトバンク違うなっていうところをね見せつけられたという感じがします。でこれ見守り携帯なんで、あのかけられる電話とか、あと着信可能な電話の設定とかもできるんですね。で、まあ、それさっき話しましたけど、じゃあそれの登録もしますってことで、発信可能な電話番号とその電話番号の名前、あの名称を書いてください。例えばお父さんとかお母さんとか書くんですけど、それをちょっとメモで書いて渡したら、もうその場で iPad で入力して、あとあの着信可能な電話番号入れてくださいっつって、まあ、いくつか入れてですね、そういうのを全部その場で iPad を使って、やっぱり見守り携帯用の入力のアプリケーションっていうか画面があるんですね。でそれを使って入力しました。でもうその時点で当然設定されるんですね。ですからそういうわけであの娘の携帯はそのまま設定がその場でできてしまったというところで、もうなんか全てにおいてですね、 iPad で一貫して全部最後までできるというふうになっていました。あのよくできてましたよね。すごい感心したっていうのと、なんかこの iPad のビジネス利用とか業務利用のあり方っていうのをですね、こういう利用するんだっていうのをですね、初めてこう実感したというところがあります。実際そういうお話を聞いてたというところもあるんですが、実際その現場で使ったところを体感したっていうのはですね、今回初めてで、なんかこうビジネス利用っていうのあり方をまざまざとですね見せつけられたという感じがします。まあ同時にですね、こういった用途はもうパソコンじゃなくていいんだと、パソコンから他の端末、まあ、それがあの専用端末でも結局パソコンで動いてたって時期ありましたけども、こういったタブレット端末でもやっていくと、そういうのにシフトしていくっていうのをですね、非常にこう肌で感じたという感じがします。うん、あのこういった利用用途はですね、もう何年か前からもうやってるんでしょうけどね、うん、なんかこう体験したっていう意味では、あすごいな、ここまでやってるんだなと、やっぱり iPad もすごいなと思うんですが、ソフトバンクもすごいなと思います。あの例えばご年配の方がいて、まあ、私もちょっともう40半ば過ぎなんで、あのこう細かい字がねきつくなってくるとですねビュッと画面を大きくして大きい字に見せたりとかですね、そんなことで細かい配慮でも違うんですよね、こういったタブレット端末を使うっていうのは。まあそういったところでですね、ソフトバンクはよくこれをシステム化して活用してるなっていうふうにねすごく思いました。あのちょっと私も仕事でやっぱりアプリケーションソフトを作ることもあるんですが、っていうか作ってて今ちょっと大変なことになってるんですけども、いやちょっといろいろ考えなきゃなっていうところありましたね。で今の時点でちょっといろいろ私の今の状況かなり遅い状況なんですが そういったところがありました、というところで、やっぱり確実にこっちの方向にね、タブレットとかそっちの方向になっていくなと、あともマイクロソフトが要は2020年以降のこうあるべきだっていうイメージのビデオっていうのを何度か見てますし、それ見たことある方結構おられると思うんですが、ああいう方向にもいよいよシフトしていくのかなと、そういう方に、ね、思いました。そこで思ったのはですね、じゃあ我らがサーフェス、これもタブレットであるわけですね。でやっぱりこれは業務利用途としては iPad だけじゃなくて、いやでもね、日本はね、アップル強いんですよね。アップル強いんですが、ちょっとここはぜひ Windows RT、サーフェス RT というかサーフェス2とかですね、ここら辺もこうこのような使われ方っていうのはもちろんしていくわけで、どういうふうになっていくのかなっていうことをね、ちょっといろいろ考えてみました。私が考えてみたところでもしょうがないんですが、どういうふうなことなのかなっていうのをね、ちょっといろいろ思ってみたんですが、一つ言えるのが、このサーフェス、私が持ってるサーフェス RT、今サーフェスになりましたけど、あとサーフェス2ですね、その Windows RT が動く、いわゆる Windows ストアアプリだけが動く、ARM プロセッサーで動く低消費電力のタブレット、サーフェス RT、サーフェス2。これがですね、いわゆるマイクロソフトのタブレットということで動くと使えるということになるんですが、これやっぱり非常に難しいんですよね。この Windows という名前がついているがゆえに、なかなか差別化っていうね、誰と差別化っていうと、本当の Windows との差別化ができてないと。電気ウォーカーさんのお話でもあったようにね、あれは買わない方がいいですよと。買わない方がいいかどうかっていうのは、その使い方によってということになるんで、ちょっと番組でもよく聞いていただければと思うんですが、そのお話とかがよく私も聞くんですけど、そのあれ Windows RT っていうのは Windows じゃないから気をつけてねというところがあってですね、私自身もそれは人に説明するとき気をつけてるし、量販店とかでもですね、結構気をつけてはいるんですね。でもなんか今日のなんかのテレビの番組で、どれだろうな、王様のブランチって番組でサーフェスの表参道のショールームをなんか紹介したらしいんですが、どうもサーフェス2をサーフェス Windows 8.1 搭載と紹介しているというところで、勘違いするからやめてくれと、これ原さんというマイクロソフトの MVP の方がですね書いてて、それをみんなでリツイートしまくってるということをやってたんですが、確かにですね、こういったところがあって、なかなかですね、Windows RT というその Windows タブレットという使い方をするときに、特に中心となる使い方をするその Windows RT の方はですね、なかなかこう説明しきれてないというところがあって、ちょっとその Windows に関しての事情がね、そこ苦しいんじゃないかなというふうに思っています。で確かに RT はですね、 Windows を同等に使うことができないんですね。つまりなんとかエグゼを動かしてデスクトップ上のアプリケーションを動かすってことができないんです。デスクトップ上のアプリケーションで動かせるのは、ごく一部、あとはオフィス RT ですね、オフィス 2013RT、だけになってます。オフィスもこの前も言いましたよね、あれそのうちストアアプリなんじゃないかという話もちらほら聞いてますんで、ちょっと今後の話は分からないんですが、その Windows ストアアプリという Windows 8、Windows 8.1 とのパソコンと、あと Windows RT 端末の両方で動くプラットフォームっていうのがあるんです。それがそのタイルの画面から起動するデスクトップじゃない全画面表示の、使い方をするですね、アプリケーションがあるんですが、それが差別化っていうかですね、そういったのがあって差別化されてるよっていうのが、ね、うまく伝わってないんです。ないんですねっていうか、多分みんながそう受け取ってないと思うんですね。非常にマイクロソフトはそこをいろいろ説明をしてるんですが、ですからツイッターとかでも知ってる方がですね、 Windows 8を入れた時にストアアプリという認識がない方も中にいるんですよね。だからなかなかこの Windows RT の差別化が難しいなっていうところがあります。それマイクロソフトの幹部の方もですね、これWindows RT は Windows と呼ぶべきじゃなかったんじゃないかっていうふうに、誰ね、ジュリー・ラソングリーンさんがお話ししたとか、そういった話をお前しましたけども、そこのちょっと難しさがあるのかなと思ってるんですが、一方ですね、 ただこの Windows R じゃないや Windows Store アプリ、あと Windows RT、 ここら辺 の、 あのアプリケーションとユーザーインターフェースですね、これ非常によくできていると思います。標準よくできているといっても、もちろん iPad もよくできてますが、こいつに関してもですね、負けず劣らずですね、よくできているということと、こうタッチに最適化されたユーザーインターフェースと、あとそういった仕組み、あのそれがやっぱりあの後発であるっていうところもあるんですが、非常によく練られてて考えられてるなっていうところはあります。この太い指でタッチして操作する、じゃあそのためにはどういう考え方でどういったアプリケーションを作んなきゃいけないか、そのためにはどういった機能を提供、アプリケーションの開発するための提供しなきゃいけないかってことですね、非常によく練られてるんですね。でそれも技術的もですね、開発ポリシーっていうのもですね、まあ、ここ2年ぐらいもマイクロソフトの方からねたっぷり聞かせていただいてまして、まあ、あのそういったところでですね、あのよくできてるんですが、ちょっと私個人的な考えからすると、ちょっと私自身はあんまりそれを使いこなせてるという状況じゃないかなというふうにちょっと私は感じてるんですね。そのせっかくのタブレットを活かせてないなっていうところがあって、でタブレットとしてはそのウェブブラウザが使えてですね、あのこれインターネットエクスプローラーですからね、あとはこのサーフェス RT の特徴の一つでもオフィスが使えますというところで、あの本来それなりのパワーがいるパソコンじゃなきゃ処理ができないところを、このオフィスがですね、非常に軽いこのアームで動くこの軽い端末の中でオフィスが普通に使えてるっていうことですね、まあ、非常に大きいところなんですが、あのもっとですね、こういろんなところで持ち出して、例えば電車の中とかですね、なんか継続的にものをこう作り出せるようなね、そんな楽しみ方をしたいな、活用の仕方をしたいなっていうところがあるんですね。例えばアプリケーションの開発をするとかですね、まあ、それちょっと非常に大げさなんですが、あのそういうところがちょっとまだ私自身が使いこなせない、ただのビューアーになってしまってるっていうところがありまして、うん、そしたら価格的にね、安い Android でも変わらないんじゃないかっていうふうなところでですね、非常にあの私もいろいろ考え込むところがあります。ただこの ARM プロセッサー上で動く Windows、Windows RT っていうのはですね、すごく素晴らしいと思いますし、開発環境も整ってますしね、あ、ま、スマートフォンとはまた違った使い方をねしてみたいなと、まあ、そういうところをねちょっとよく考えてます。あのじゃあ私今 Surface で何やってるかっていうと、ウェブブラザー見て、Twitter と Facebook やって、あとはブログも最近書いてないんですけど、ね、なんか下書きでワードでポチポチ書いてみたりとかですね、やってるような状況なんですけど、なんかこうもっと面白い使い方ができないかなというふうにちょっと常日頃考えてまして、で何かが足りないなと思うのはですね、このビューアー的なものは非常に多く出てます。うん、でさっきも言いましたけど、何かこう作り出すっていうものがですね、意外とまだ少ないんじゃないかなと思ってます。でパソコン使って私何が楽しいかっていうと、何かを作業して何かを生み出してるんですね。それはブログであったりポッドキャスト番組であったりするんですが、それ以外にもやっぱりビジュアルスタジオを使ってちょっとしたツール作ってみたりとかですね、まあ、いろいろ思いつくんですよね。で、まあ、そういうことについてはもちろんこうオフィスも入ってますし、あとまあ絵描きたいという方はですね、これ結構いろんなペイントソフトいろいろ出てます。そういったところでね、まだそういった活用もできると思うんですが、さすがにね、開発環境はまだ出てませんけど、まだこう何かをまた生み出そうというものがね、ちょっとまだないかなっていうふうにね、私自身考えてるんですね。まあ、これがちょっとどっか自分の中で物足りなさを感じる要因の一つじゃないかなと、そんなふうに思っています。まあ、とは言ってもですね、全くそういうのないわけじゃなくてですね、動きとしてはですね、プロジェクトシエナっていう、まあ、これマイクロソフトのプロジェクト名なんでしょうけどね、アプリケーション、Windows Store のアプリケーションがベータ公開されてまして、これどういうのかって言いますと、画面にですね、いろんな部品、テキストボックスで出るボタンだったりとかですね、それと音楽だとかビデオだとか、そんな画面にも貼り付けてって、さまざまなデータを連携させてアプリケーションを作ってしまうというツールがあるんですね。まあ、これまだベータ公開ということで、これもちろん日本でも Windows Store アプリからダウンロードできます。プロジェクトシエナ、SIENA ということで、これで検索、Windows Store からですね、検索していただければ出てきますが、これまあオーサリングツールという色が非常に強いところあるんですが、 こう絵を貼り付けて、でしかもデータ連携も Excel のデータの連携させるとか、あとこれメニューにはちょっと見たんですけど、データは RSS で読み取ったりとかですね、シェアポイントとか Windows Azure のモバイルサービスだとかですね、そういったのもデータ取ってこれますんで、あの業務利用にもね、使えるんじゃないかと思いますし、これちょっと作るとですね、ブログのビューアーみたいな、ね、RSS リーダーもねちょいと作れるような感じになっています。いや実は私これでポッドキャスト番組アプリ作れるかなと思って今調べてるところなんですけど、こういったのがね今出始めてます。昔からパソコンやってる方、いやパソコンじゃなくて Mac だっていう方がいるかと思いますが、ハイパーカードってありましたよね。あとは私の場合はですね、富士通の FM タウンズでタウンズギアっていうのがですねありました。これもやっぱりこう部品を貼り付けてって自分でこうアプリケーションを作ってしまうと、全くプログラミングの知識が必要ないんですね。お気軽に使えるんです。そういったのようなものじゃないかなっていうふうに見てますんで、これぜひですねベータテストじゃなくてですね、このサーフェスの Windows RT とかですね、Windows 8のでもいいです、でもいいんですけど、Windows とアプリですね、このキラーアプリケーションになるんじゃないかなっていうくらい期待できるものです。ちょっとぜひ日本語化していただきたいなっていうのもあるんですが、プロジェクトシエナっていうのが出てます。そういうことでちょっと私がなんか求めてるものがなんか出始めてるかなっていうところもあるんですが、私も でもですね、そう言ってもいや他にいろいろ調べてあるんだよって話あると思うんですね。Windows とアプリかなりの数が出てます。中にはちょっとまずね数を稼ぎたいってところだって、同じようなRSS リーダーみたいなのがたくさん出回ってるのもあるんですよ。これまた一つあれサンプルプログラムがあって、ちょいと改造してアプリケーション作れて、Windows ストアのですね基準に合うようなふうになってるんで、まず立ち上がりで数を稼ぐっていう意味ではあの手のアプリケーション非常に多いんですが、ですからよくこのブログを読むためのアプリケーションですとかね結構あります。そういった意味でたくさんあるんで、ありすぎてですね埋もれちゃってるとこもあるんですが、このもっとちょっとね注意深くですね、このストアアプリっていうのをですねよく見てみたいなと思っています。でも私開発注目するのがその開発系の方ばっかりだったんですけど、ちょっとこのアプリケーションのね、方もねちょっと今までこう使いこなせてないところがあったんで、ちょっとこの辺をねもう一回見直してみたいなと思っています。Windows 8.1 になってからですね、もちろんこれ Surface RT のサーフェスじゃない Windows RT 8.1 だからでもですね、このストアのアプリケーション、ストアは非常に見やすくなってます。で何のアプリケーションだって見やすく分かりやすくなってますんで、ちょっとここら辺をですね、深く見てみたいなと思っています。それと同時に何かを作るためのツールを自分自身でも作れないかなと、そんな風にね思っています。とりあえずね作り出すもんじゃなくてビューア的なもんなんですけど、この番組のアプリケーションを、ね、作ろうかなっていうところもあって、どうですかって結構いろんなとこから方からもね、木澤さんそこから手つけていたらどうですかって言われる方も多いんですが、ちょっとそれも作ってみたいなと思ってるんですが、何かこう自分がこう作るためのツール的なものでいいと思うんでね、そういったものをですね自分でも作ってみたいなと思っています。そういうところでですね、ここら辺が立ち上がってくるとWindows のタブレットってですね、ますます楽しいものになってくるんじゃないかなと思っています。ただこれってやっぱり私の使い方で Windows のタブレットだけじゃないと思うんですね。もし私が iPad 買っても同じ不満を持ったと思うんですね。iPhone がでかくなったわけですから。で、iPhone は今何やってるかな。Twitter だとか Facebook だっていうのもやってますけど、あれ結局あれもコミュニケーション取るっていうか何かを生み出すことに変わりないんですね。その上で何かをやってるわけですから。そういった使い方をするっていうと、やっぱり iPad を仮に持ってても、この先買うかもしれませんけどね、持っててもやっぱり同じようなふうなことを考えてるんじゃないかなと思います。そんなところでちょっともっと使いこなすためにはねどうしたらいいかなというところでですね、そこら辺のことをちょっと考えてみました。ちょっと今回ね取り留めのない話をしちゃいましたけども、非常に今日のソフトバンクの iPad の活用の仕方と、Surface でもなかなかこうやっていけるのかなというところと、じゃあタブレットをね、 使いこなしていく上では何が足りなくて自分としては何が欲しいのかなっていうのをねちょっと考えてみましたので、そういうところをねちょっと考えて、見てちょっとお話をさせていただきました。皆さんはいろいろと思うところあると思いますけどね、こういうのをね使いこなしていきたいなと思っております。はい、そういうことで今回ですね、タブレットの活用の仕方についてのちょっと考えというかですね、そんなことをお話しさせていただきました。はい、そういうことで第222回は、Windows タブレットということで、一応タイトルとしてはですね、 Windows タブレットに必要なアプリみたいなタイトルつけましたけど、今回すいません、ちょっと取り留めもないお話になってしまいましたけどね。Surface ってこう、Surface じゃなくて、おそらく皆さんも使える iPad もそうだと思うし、Android のタブレットもそうだと思うんですけどね。いや、いいですよね。もう使ってて惚れ惚れしちゃうっていうかですね。やっぱノートパソコンとは違う、スマートフォンとは違う、いいカテゴリーのデバイスじゃないかなと思ってます。ただこれが本当に使いこなせないっていうか、言うなると結局一時期はこういうタブレット流行ったんだけどねなんて話になっちゃいますんでね、なっちゃったらなっちゃったらそれはやっぱり時代の流れなんでしょうけどね、やっぱりそこここまで素晴らしいものでどんどん使いこなしていきたいなと、そんな風に思ってお話をさせていただきました。そういえばですね、これちょっと Facebook とかでお話してるんですけど、この Surface、これをですね、例えば電車の中で使うとき、電車の中で普通にタブレットとして使うのもいいんですが、できればキーボードを使ってパカパカ叩きたいんですよね。実際そういう用途で使うためにはサーフェスってものすごく不安定なんですね。キーボード、タッチカバーなりタイプカバーなりをつけてキックスタンドを立てて電車の中で自分の膝の上もしくは膝の上に置いたカバンの上に立てて使うっていう使い方、皆さんこれやられた方も結構多いと思うんですが、安定しないですよね。で、PC ウォッチのなんか座談会にも書いてありましたけどね、これが嫌だと。だからやっぱりクラムシェルのノートは必要だっていう言い方をしてて、実は私もそれを思ってて、バイオプロ11とかウルトラブック、例えば11インチぐらいのですね、ウルトラブック欲しいなっていう要因の一つはですね、やっぱり安定した形でキーボードを打つ使い方をしたいなと。いうのがあるんですね。で、サーフェスでじゃあそういう使い方できねえかというとですね、ちょっとできねえかなというふうにちょっと思ったんですよね。そしてこれなんで不安定なんだと、じゃあキックスタンドが膝の上でうまく安定しないからダメなのかなと、左右に触れるもしくは縦方向にキーボードとパカパカ動いちゃって使えないと、安定しないと、ちょっと言葉じゃ言いにづらいんですが、でふっと思ったのが、この下に板を引いたらどうでしょうと。つまりですね、キーボードと水平にですね、あとキックスタンドにもかかるように板を引いたら安定するんじゃないかということで試してみました。で、結果ね、安定しましたね。まずふっと思いついたのが、サーフェスにタイプカバーをつけた状態で使っていないタッチカバーを下に引いたんですね。それを膝の上に置いたら非常に安定して使えるようになりました。タイプカバー の, 表面の、加工がですね、いい感じに滑り止めにもなってですね、縦方向にも横方向にもこう揺れることがなくてですね、安定して使うことができます。これいいじゃんっていう話をしてて、じゃあ板でなくてもですね、私サーフィスを入れてるカバーがあるんですね。で、カバーなんですが、これ特に特別硬いカバーじゃないんですが、これを下に引いてもですね、ある程度水平を保てるっていうかですね、キックスタンドを全面横でこう押さえつけることができる水平な台ができるってことで、これだけでもね、すごく安定するんですね。実際私通勤の帰りの電車の中で、サーフェス出して入れてるケースを下に引いてキックスタンドを立ててキーボードをパクパク打ってみたんです。そしたらですね、非常に快適に使いました。あとはこういう話をしたらですね、じゃあカットマット、カッティングマットですね、カッター切るときによく緑色のマットありますよね、あれそこそこ1ミリぐらいの厚さがあるんですけども、物によっちゃね、柔らかいやつもあれば硬いやつもあるんですが、あれでもいいんじゃないっていうとですね、あれも実際試してみましたけど、あれでもね、安定します。つまりですね、サーフェスは下に1枚板を置くだけで 普通のクラムシェルのノートパソコンのようにですね、安定して使うことができます。で今私はどうしてるかっていうと、まあそれ専用に1枚板持ってったこともあるんですが、今は、まあ、サーフェス用のカバーを下に引いてですね、キーボードを打ってます。ですからよく対衝撃用のですね、硬いカバー売ってますよね。11インチの iPad 用のやつ、もしくは、まあ、iPad 用のやつですかね、その硬くて衝撃強いよっていうやつ、あれですね下に引いてやるとですね、結構膝の上にこうキーボードを広げておいて、使うことができますんで、もしサービスいいんだけど普通のノートパソコン、ウルトラブックみたいな使い方もしてみたいなっていう方はですね、ちょっとぜひ試してみるといいと思います。それをやってて思うのが、もうちょっと傾くといいなっていうのがあってね、そうするとやっぱサービス2かなんていうふうにちょっと思っちゃったりするんですけどね。まあ私もこのサービスね気に入ってますし、まあ多分これ売りに出すとね二足三毛になっちゃうんで、買った値段も非常に一番高い値段で買ってますんでね。ね、まあ、まだまだこれ使いこなしていきたいし、サーフェス3ぐらいまではですね買い替え値でいこうかななんてそんなふうに思っております。はい、そういうことでいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。